Thank you. 31から46、とりあえず34までお読みします。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。アーメン。人の子、イエス様のことですね。それは31節に人の子が来る時と言われているから再臨の時ですね。で、32節で、彼はとより分けると、この彼というのはもちろんイエス様のことなんですね。まあ、ここでイエス様はご自分のことをいろいろな代名詞で、語っておられるわけですけれども、人の子、そして彼、そして33節では自分、これはイエス様、イエス様の右と左に分けられるということです。で、34節、そうして王はって、王様出てきた、ラスボス違うと、これもイエス様、王として、裁きを宣告される、そういうことですね。世は世の終わり、その時に最後の審判があるということなんです。その時主は王として全ての人間を裁く、羊飼いのように、まるで羊飼いのように羊とヤギとをより分ける。ちなみにですね、羊飼いは、当時の羊飼いはどういうふうにやってたかというと、放牧なんですよね。なんかその緑の野原ですか、そういうところに連れて行くんですけども、その時は羊もヤギも一緒にこの放牧させるんですって。それで一日の終わりに、さあ帰るぞという時に、帰ってからでしょうか、そのもうちりぢりになってた羊とヤギと、より分けて、羊はこっち、ヤギはこっちというふうに、羊飼いは一日の終わりにそのようにして二つを分けてですね、また小屋かどっか囲いの中かにね、入れていたんだそうですよ。で、イエス様は羊飼いのようにって、羊飼いが羊とヤギとを分けるようにって32節でおっしゃってるわけですよね。つまり一日の終わりになったら羊飼いはそうしていると同じように、この世の終わりになったら、それまではごちゃごちゃだったんですよ、羊もヤギもね、いいやつも悪いやつも、純粋な信仰者も曲がった信仰者ももうごちゃごちゃになってたけども、世の終わりの時が来たら羊飼いがそうするように、はい、羊はこっち、ヤギはこっちというふうに振り分けるんだということなんです。ですから今まだ世の終わりが近いとはいえ、まだ実際に世の終わりが来てるわけじゃないので、今この裁きの時が来てるわけじゃないから、今はまだごっちゃなんです。羊もヤギもね、隣にいるんですよ。皆さんの方で言ってるけどビクッとしないですあの、例えばあっちの教会とかね、こっちの教会とかね、まあ、同じキリスト教会って言われてても、もしかしたらヤギかもしれないとね、まだ裁きの仕分ける時は来てないから分かんない、それまではごっちゃです。ですからイエス様の別の例え、麦と毒麦の例えでもそうだったですよね。この毒麦が麦畑の中に、神の畑の中に育ってきた、抜きましょうか、いやいや最後の時まで一緒にしとけって、そうなんですよ、最後の時まではもうごっちゃごちゃ、むしろそのなんていうんですかね、毒麦って強いんですって、普通の麦よりも、だから一緒に育ってると毒麦の強さにやられて麦が倒れてしまうんだと。そうすると毒麦はますます育ち放題ということになるわけで、それが現実なんです。 それが現実だということ。よろしいでしょうか、皆さん。大リバイバルなんかどこからも出てこないんですよ。逆なんです。さあ、そこでですね、そのような仕分けられて、永遠の御国に入るのはどんな人なのかということが35から40節お読みします。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。これはですね、私はこれ大嫌いです。聖書を嫌いっていうのは良くないかもしれないんですけど、ここから語られる教えが大嫌いです。親切に人の世話をする人が天国だって。さあ皆さん、あなたの隣にも助けを必要とする人がいるんじゃないですか。さあ泊まらせてあげましょう、ご飯食べさせてあげましょう、お見舞いしてあげましょうね。そのように人に親切にする人が天国に入るんですよ。さあホームレス支援しましょう、炊き出ししましょう、子ども食堂もやりましょう、病院へ、一軒一軒病室訪ねてお見舞いしてまいりましょう。どんな人にも助けの手を差し伸べる、それがクリスチャンですよ。それが実はね、その病人にホームレスにしてあげたこと、それが実はキリストにしたことなんですよ。そんなエピソードをね語るわけですよ。例えばある人がね、見ず知らずの病人が倒れてるのを見てね、背負って運んであげたって、で、あ、じゃあね元気でねさよならって言ったら、その人がみるみるキリストの姿に変わったとかね、そういうエピソードがねいっぱいあってね、それね作り話でしょうって思うんですけどね、私はね、まあ人を感動させるための作り話に罪はないのかもしれませんけれど、するなとは言いませんよ。親切ね、いいことです、立派なことです。しかしもしもそうだ、ここに書いてある通りにするべきなんだと、人に親切にするべきなんだと、弱い人を助けるべきなんだっていうならば、イエス様の言葉に従って囚人も面会に行かなきゃいけないです。そう書いてますよね。あなたが牢にいた時にいつお尋ねしましたか、いやいや君たちしてくれたよって、この小さい人にね、この小さい人が病気だった時見舞ったし、牢屋に入れられてる時に面会に来てくれたでしょって、そうだよって、ああそうですかって、じゃあ私たちも病院だけじゃなくて刑務所にも行かないといけないってことになるわけですよね。さあ行きますか、見ず知らずの囚人を面会に行きますか、誰が行くんですか、そんなの。私は1回しか行ったことないですよ、囚人に面会に行くっていうのは。人を殺したという角で、捕らえられている人でしたけども、行きたくて行ったんじゃないですよ、行きがかり上成り行きで行くことになったんですけども、まあそれが別に自慢したいわけじゃありませんけども、そういうことでもなきゃ行く機会なんてないですよね、囚人に面会に行くって。 でもこの人たちはそうしたからイエス様に褒められてるんでしょ。ああよくやってくれたねって、私が乾いている時に逃してくれたねって、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからですって、36節にね。そう、牢屋にいる人を訪ねていかないとね。親切な人が天国に入るんだって言うならですよ、いいですか皆さん、私はそうしろって言ってんじゃないですよ。親切な人が天国だって言うんだったら、だったらこの言葉の通り囚人に面会も行かないといけませんよね、ということです。だからそんなことをしたことがない、それが大半のクリスチャンなわけでありまして、するとそれはあなたはキリストにしなかったってね、牢屋にいる人を見舞いに行かなかったのはキリストにしなかったことだ、地獄だじゃね、あんまりじゃないですか、それはそれはひどいと。ですからここでイエス様はですね、誰にしたことが私にしたことだとおっしゃっているのかなんですよ。誰にしたこと、それは、40節に書いてますように、これらの私の兄弟たち、その中の最も小さい者たちの一人にしたことがキリストにしたことだって言ってるわけですよ。よろしいですか。これらの私の兄弟たち、これをどう理解するかなんですよ。ある人たちはこういうふうに言うんですよ。イエス様にとって、神様にとって全ての人が愛すべき兄弟だって、だからどんな人にでも助けの手を差し伸べるべきなんだって、これらの私の兄弟たちというのは全人類を指してるんだって、だって神様にとってはみんな愛すべき兄弟だからっていうふうに言う人もいます。それは拡大解釈ってもんですよ。だってこれらのってある一定のグループを指してこれらのって言ってるんですよ。よろしいですか皆さん、全員を指してるんじゃないんですよ。これらの私の兄弟たち、一つのまとまりを指してるんです。どんなまとまりだったかっていうと、この話の流れで、最初から話の流れで書いてますように、右には羊、左にはヤギって仕分けているわけですよ、ね、その中のその2つのグループのうちの1つを指して、これらの私の兄弟たちって言ってる。どっちですか、羊ですか、ヤギですか、豚です。やらんなわけやね、羊ですよ、羊ね。つまりクリスチャン、これらの私の兄弟たちっていうのはクリスチャン、イエス様の右に仕分けられたクリスチャンだということは明白なことなんです。疑う余地がないです。全人類を指して言ってるんじゃないです。イエス様のキリストの右に仕分けられたクリスチャン、そういう人たちが御国に入る。しかもですよ、その中のクリスチャンの中の最も小さい者たちの一人にしたことがキリストにしたことだというわけですよ。ですから見ず知らずのホームレスとか病人とかにしたことがキリストにしたことじゃないんですね。それは明らかなんですよ、これらのと言ってるから。ですからなんでそれがわからないんだろうなって思うんですね。牧師たちがですよ、牧師たちがね、なんでそれがわからないんだろうって、全人類だとか見ず知らずのホームレスだ、そういう人たちに親切にするのがキリストにしたことなんだって、それはいいことですけど、悪いとは言わないですよ、いいですよ、したければすればいいけど、イエス様はそんなことを言ってない。これらの私の兄弟たち、キリストの右側に仕分けられたクリスチャンたち、羊たち、その中の最も小さいもの、 らかなんですけどね、うん、だから一時が万事誤解曲解思い込みの、雨あられって言うとおかしいけどだらけ。中にはですよ、中にはそうだこれはクリスチャンだって、クリスチャンの中の小さい者たちの一人にってイエス様おっしゃってるんだって気づいている人もいるんですけども、だけどもその後が良くない。その人曰く、なんというか、そうだ、だから兄弟愛を実践せよって、隣にいるクリスチャンに親切にせよって、兄弟として兄弟愛を実践せなければならない、それが主の命令なんだって、もしそれができないならその人の信仰は偽物だって、そこまで言うんですね。暴論ですよ、暴論。もちろん信仰の兄弟を憎むのは良くないですよ、何ですかね、好きになれとは言いません。でも憎むのは良くない。だからってですね、その何ですか、兄弟愛を実践できなかったから地獄だって言われちゃね、かなわないですよ。キリストの十字架ってそんなに安かったですかね。キリストの十字架は全ての人の罪を、どんな罪人でも信じる人を許すことのできる、そういうものだったはずですよ、キリストの十字架ね。それがね、隣のクリスチャンに冷たくしたからって地獄って言われちゃたまったもんじゃないですね。キリストの十字架、安っ、そんなもんだった。ですからですね、クリスチャンの中の最も小さい者たちの一人ってどんな人なのかですよ。どんな人ですか、クリスチャンの中の最も小さい者って。身長が120センチぐらいとか、小学生のクリスチャンとか、そんな問題じゃないですよね。クリスチャンの中の最も小さいってことはですね、力がないんですよ、このクリスチャンはね。力がない、もう本当に子供と一緒で、自分が誰かの助けを受けなきゃ何もできないみたいな、親が、幼子がね、全部全く親の力に頼り切っているような、そんな小さいクリスチャン、どんなクリスチャンか、それはですね、もしもあなたに信仰があるならば御言葉を行えって言われてもできない人なんですよ。そんな力ないんだって。何の奉仕もできません、伝道もできません。できるのにしないっていうのは論外ですよ。できるのにしないのはまた話は別です。でもしたいと思ってもそんな力ないんだって、できませんって、私弱いんです。御言葉を行うのがクリスチャンだって、御言葉を実践しなきゃあなたの信仰は偽物だとか言われても、いやそんなこと言われても私には何もできない、ただ天国に行くために主におすがりするのが精一杯で、自分の信仰を守るだけでもうそれだけでいっぱいいっぱいで、それ以外のことはもう何の余力もないんですって、主にすがって憐れみを求めるしかない、そんなクリスチャン、それがクリスチャンの中の最も小さく弱い人、まるで子供のようにね。ダメなんですか、クリスチャン力がないからってね。クリスチャンは、何ですかね、いいね、うん、 信者の人が見たら、あの人はどうしてあんなに素晴らしいんだろう、立派なことができて、もう本当に、力に満ちて喜びに満ちて、さすがクリスチャンは違うなって思われなきゃクリスチャンじゃないみたいな勢いがですねあるわけですけども、いやでもイエス様は子供のようになれっておっしゃったんですよね。子供のようになれってどういうことですか。何にもできない、親の面倒を見てもら、親に面倒を見てもらうだけのね、完全に委ね切った子供を、そういうふうにただ天国に入るためにはただ神様にすがってより頼んで憐れみを求めるだけだって、自分で何とかできるようなことは何もできないって、自分の力で天国に入れない、それが子供のようになって御国に入る人なわけですよ。お水をおかわり。子供のような、子供のようになれ、その人が御国に入ると主は言われました。ただ主にすがる、もちろん自分でやらなきゃならないことは自分でやるべきですよ、大人としてね、それは当然でしょう。主にすがります、もう眠いので、主よどうぞベッドメイキングしてくださいって、主にすがります、朝起きました、ああ朝ごはん食べたいです、主よおかゆ作ってください、いやそれは自分でしなさい、それ主よ靴下履かせてください、自分でしなさい、ね、ぎっくり腰になったんやろまだしも、ね、あれ自分で履けませんからね、ぎっくり腰になったらね、靴下ね、経験者は語る、うん、水がうまい、もう水道水じゃなくなったからです、ね、何でしたっけ。ですからね、私たちはまあ多少なりとも何かができるんだったら、そんな小さい弱いクリスチャンを助けてあげるべきなんですよ。助けてあげる方が、よろしいでしょう。それをですね、キリストにしたことだっておっしゃってるわけですよ。じゃあどうやって助けるんですか。この小さいクリスチャンはね、何かお金に困ってるんですか、病気なんですか、牢屋に入ってるんですか。違いますよね。違うんですよ。だからこの小さなクリスチャンを助けてあげる時に何をすればいいか、この人の願いは何か、ただ天国に入りたいっていうだけなんですよ。そのために主にすがって憐れみを求めているだけなんですよ。だからこの小さなクリスチャンを助けてあげようという時に必要なものは何かって言ったら、霊的な糧を与えること、これがこのクリスチャンを助けてあげることですよ。願い通り天国に行けるように、ね、霊の糧を与えてあげる、きちんとですよ。それもね、だってどこだったか、それずっと話ありましたよね。24章の最後のところでね、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうかってね、このしもべ頭に任せたわけですよ。羊たちをね、ちゃんと養ってくれよってペテロに言われたように、私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさいって、そう、しもべ頭は羊たちを養ってあげなきゃいけない、それが、そう、頼むよって任せたんですよ、主人、神様がね。それが神様の願い、望んでおられること、私の羊を飼いなさい、それが神様の望んでおられることなんですから、だから、それをしたならば、それが神様、キリストにしたことだっていうことになるんじゃないですか。ね、それはもう24章の20、あ、24じゃない、 45節から51節のところで語ったわけですけども、それをしない、逆にそれを妨害する悪いしもべがいて、それは厳しく罰せられるというのが51節ですね。だからその厳しく罰するという部分が25章の方では、今日の箇所では永遠の刑罰とされているわけですね。25章の46節に書いてます。こうしてこの人たちはって、つまり、神様が望んでおられる通りに、この弱いクリスチャンに霊的な糧を与えなかった、そんな人たちですよ。この人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入る。で、この永遠の刑罰に入るって言われているこの人たちの主張を見るとですね、彼らはいやいや私たちしましたけど、ちゃんといつ私たちがしなかったって言うんですかって、それが44節ですね。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか、知ってますけどって、しましたよって、親切に。そう、彼らはしてるんです、実際のところね。ホームレスの世話をし、子ども食堂を開き、ね、病院伝道をし、事実として空腹な人に食べさせ、飲ませ、泊まらせてあげ、病気、病人を見舞って、囚人を訪ねたかどうかは知りませんけど、しましたけど私たちって。そうなんですけども、でもそれがキリストにしたことだと勘違いしてるわけですよね。間違ってるんです。最も小さいものとは誰なのかっていうところが間違ってる、分かってない。そして主が求めておられることも分かってない。霊的な糧を与えてやってくれって願ってるのに、それを分かってない。天国に入りたい人を手助けしてあげてくれって、それが分かってない。だから隣人を愛しましょうっていうことに尽きるわけなんですけれども、愛するってどういうことですか。その根本的な問題ですよ。神様が私たち人間を愛した、全ての人を愛した、どういう愛なのかって言ったらね、もうそれはキリストを信じて永遠の命に入るようにって、それが神様の愛ですよ、ね、この聖書、神様からのラブレターだと言われている、ね、そのラブレターの内容何ですかって言ったら、キリストを信じて救われなさいっていう、その内容に尽きるわけじゃないですか。それが神の愛ですよ。だから神の愛を持って愛し合いましょうっていう時にどうやるのかって言ったら、さあ一緒に天国行きましょうねって、さあ霊の糧、あなたはもう霊の糧必要だから私があげるからって、それがこの最も小さい者たちの一人にしたことなのであってね、それが愛だと。神の愛で愛するというのはそういうことなのに、全然そういうふうには考えられてなくって、神の愛で愛し合いましょうって言われた時に、もうこの腕組んで仲良くランランランってランランランってすることが神の愛であっしゃることみたいに、親切な人が天国に入る、大いなる勘違い、それは救いの道をぼやけさせることです。天国を目指して歩む人を迷わせ、霊的に飢えさせることですよ。 天国に入りたいと願っている人を入らせないこと。そのままじゃダメ。あなたはもう私には何もできない弱いクリスチャンで、主にすがるしかできないんですって言ってるけども、あなたより弱い人はいるでしょうって、病気の人いるでしょう、そういう人に親切にしてあげなさい、そうでないと天国に入りませんよって言ったら、この弱いクリスチャン、天国に入りたいって思ってる人を無理難題押し付けて天国に入らせないようにしてることと同じです。それが愛か。愛じゃないですよ、そんなのね。ただただ主にすがって御国を求めるのみ。そんな弱いクリスチャン、最も小さいクリスチャン、何よりも忘れてはいけません。この教えは世の終わりについての教えです。その締めくくりの部分です。24、25章は全て世の終わりについての教えですから、その締めくくりの部分が今日です。すなわち永遠の刑罰に入るのか永遠の命に入るのか、その瀬戸際だってことです。今日の部分で、ね、救われるのは誰なのか、その瀬戸際なんですよ。救われるのは誰か、それは親切な人じゃないんだっていうこと。親切にすれば救われるなんていうごまかしに惑わされてはならない。私たちは救いの道をはっきりと知っておく必要があるんです。その救いの道をぼやけさせられてはいけません。迷わされてはダメです。むしろ霊的な、そして純粋な糧をたっぷりといただこうではないでしょうか。そのようにして私たちはですね、永遠の命に入るものとなりましょう。お祈りしたいと思います。